皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
この番組は歴史を身近なものとするために熱意を込めて話をするパーソナリティのリートンと、
この熱量をリスナーに心地よく届ける的確な相槌、収録、編集を担当している音の魔法使いソッシーとでお送りします。
変化の激しいニュースがあふれる今の時代に知ってほしい、
そんな思わずシェアしたくなるラジ歴をどうぞお楽しみください。前回に引き続いて今日もですね、第二三国志についてお話をしていきたいと思いますが、
はい、お願いします。
お願いします。第二三国志の中の北西という国が前回出てきましたが、
はい、
そこの国の皇族、
はい、
イケメンで、そして戦争も強いし、
戦争も強い
乱領王というね、あの、うん、リートンと同じぐらいイケメンだって前回教えてくれた、
そうそうそうそうそう、よく覚えてるじゃん。
そうそうそう、オッ
ケー、
はい、もう覚えてきましたよ。
うん、で、この乱領王という人ね、うん、まあ、イケメンということについては、はい、まあ、これは逸話というか、エピソードというか、うん、まあ、前回、皆さんにもご紹介した通り、その、唐の時代だって、まあ、すげえイケメンだっていうことで、うん、まあ、その、思われてたわけなんですが、
はい、
その、イケメンだっていうふうに思われるようになったエピソードについて、どんなエピソードがあるのかっていうのをもうちょっとお伝えをしておくと、その乱領王がですね、ある戦い、その自分たちが敵に包囲されてしまっている、城を助けに行くっていうことを乱領王がするわけですね。はい、で、助けに向かったんだけれども、敵か味方がわからない、城側にいる人たちは。
うんうん、
こう、みんな仮面をさ、その別にお面をつけてなくても、兜をかぶったりとかしてると顔見えないじゃん。
見えないですね、うん。
だからその顔が見えないから、誰だあの、軍隊はと。なんか、向こうが内輪揉めしてるのか、あるいは、こっちにわざと入ろうとして内輪揉めのふりをしてるのか、本当に味方なのか、敵なのか、わかんねえぞという中、どっちなんだっていう時に、なんと、乱領は兜を脱いで、
ほう、
こう、素顔をさらして、私だと、乱領が助けに来たぞっていうのを顔をね、見せて、俺や、うんうんうん、って紹介したらみんなが、おーっていうことで、門を開いて、乱領よく助けに来てくれましたっていうことをしてくれた。で、このエピソードが、こう、普段、まあ、素顔を隠している。で、素顔を隠している理由はイケメンすぎてっていうような、
うんうん、
まあ、こういった、逸話に変わっていくわけなんだけれども、うん、まあ、それにしても多分、まあさ、それでも多分イケメンだったんじゃないのかなって、うんうんうん、なんか、思っとこうよと。いうところも非常にあるわけなんですが、うん、まあ、とりあえず、戦争は強かった。でさ、まあ、ソッシーが、皇族だって言ってくれたじゃない、うん、乱領
を。はい、はい。
ね、さっき確認のところで。まあ、そうなんだよ。うん、で、皇族で戦争も強くて、イケメンなんだけど、うん、彼は実はその北西っていう国の中で、微妙な立場になっちゃうのね。うんうん、はい、
彼が、その戦争も強かったのに、皇族だから微妙になるってどういうことですか？
お、そうなんだ。皇族なのにって思うじゃない？これがね、はい、実は逆で、皇族だから微妙な立場になっちゃうわけよ。どういうことかというと、
はい、
どういうことかというとね、ソッシーがどんなに戦争強くても、
うん、
別にソッシーはソッシーなわけよ。
はい。
ところが、乱領は皇族、うん、サラブレッドなわけ。ということは、何が起きるかというと、
うん、
こいつを皇族にし、皇帝にしようとか、この人が社長だったらって思う人が出てくる。
はい、ああ、なるほど。彼の存在を恐れたり、嫌ったり、妬んだり。
っていうことがね、起きちゃうわけ。うん、で、しかも、その北西っていう国は、さらにややこしいことに、
うんうん、
乱領王のお父さん。
はい、
乱領王のお父さんがもともと力を持っていて、うん、乱領王のお父さんが北西っていう国を作りそうになったんだけど、う
ん、なったんだけど？
なったんだけど、殺されちゃったのね。
はぁ。
で、殺されちゃって、そのお父さんの弟が、それを逆転復讐して、皇帝に即位して、うんうんうん、っていう家系なわけよ。だから皇帝一族っていうのが、もともと一番最初に北西っていう国の基盤を作った一族っていうのは、
うん、
乱領王のお父さんだったわけ。 で、だからそういう意味でいくと乱領王っていうのは本来であれば乱領王が皇帝になってもいいんじゃないかと思われるような血筋。
確かに。
で、それをお父さんの復讐を果たしてくれたおじさん、乱領王から見たらおじさん、お父さんの弟、この人が、この人の家系、だからいとことかね、乱領王から見たいとことかの家系が皇帝になっている。で、乱領王はあくまでも王様として皇帝の下の立場ですよっていうことで、わきまえているつもりなんだけれども、やっぱりね、先陣切って、戦闘前線に出てくれる乱領王の方が、兵隊も、現場の人気も高けりゃ、
確かに。
イケメンで、こう、大衆受けも良くてってなってくると、これは社長としてはさ、
いや
ちょっとやりづらいよねっていうことで、乱領王もその危険性っていうのは十分に認識していて、このまま自分があんまり目立ちすぎると、これは良くないと。いうことで、病気、仮病を使って、野心ありませんとかしたり、で、本当に病気になっちゃったりとかして、でも、必要な時、国家が大変な時にはちゃんと出て行ってとかっていう、
こ
う、頑張るんだけど、
いやー、
猜疑心がね、人間、覆い尽くされると。で、多分、北州、ライバルの、その北西のライバルだった北州側も、乱領王がいる限り我々は北西を倒せないと、いうことで多分そこからもいろんな悪口を流してデマとかさ、もうツイッターでいろいろ多分書いたんだよきっと北州が。
あることないことを書いて、
あることないことをツイートして、あいつ実はさ、足の裏はくせえんだよとかね、あいつの鎧
イケメンなのに、
イケメンなのにくせえんだよみたいなことを書かれたりとか、まあ、真面目な話すると、皇帝の地位をね、狙ってますよ、というような、こういったことが、やっぱりあって、最終的に、乱領王は、毒を、渡されて、これを飲んで、死ね、という命令を、下る、ということになります。
皇族だからこそ、
そう、
あった微妙さ、怖いことだったんですね。
微妙な状況に追い込まれて、そして最終的に死に至ってしまうということになります。乱領王自身、死んだ時、年がですね、数えで33歳。なので、僕よりも若くして、祖師よりも若い？今の祖師より。
今の僕が33です。
あ、じゃあ祖師に、じゃあ今度僕毒送っとくれ。
やめてください。僕は微妙な立場にはないってことなので。
どうかな？どうかな？僕がいつ、いややっぱりみんなからね、祖師の声いいっすよね、とかって言われるたびに、僕の中の嫉妬心がメラメラと。
いやいや、そこはもうリトンの話があってのこの番組ですよ。で、まあ、僕もちょっと立場をね、わきまえて、
わからないと。
いるつもりなんで。そうそうそう。いう話です、
そう、どんなところも、まあ、第二三国志、そんな形で乱領王がいなくなった後、北州が北西を滅ぼして、北と南北朝にまた戻り、その北州も、隋の、隋に取って代わられて、最後隋が、南の秦っていう国も滅ぼして、天下統一しましたと。で、その隋も、隋の煬帝の政治がうまくいかなくて、分断されて、また再び中国は、秦の後、五胡十六国時代が起きたかのように、隋も分裂して大混乱時代が続くのかなと思ったら、そこは唐がやってきて、唐が、大中国取りまとめ直して、ね、我々も遣唐使を送ってですね、非常にたくさんのことを学ばせていただいた、そんな時代が続くわけですけれども、その唐の時代につながっていく第二三国志の中から、今回は乱領王という人物、こちらをご紹介させていただきました。で、今ソシーがね言ってくれたように、こう過ぎたるは、及ばざるがごとしということもありますし、やっぱり目立ちすぎるとね、出る杭は打たれる。これは何も日本だけじゃなく、やっぱ世界各国、いろんなところでいろんな問題ありますと。ね、そういった立場をわきまえなきゃいけないみたいなのは寂しい話なんだけれども、人間社会、やっぱそういったところも注意して見ていかないと、実力だけだと超えられない。嫉妬とかね、妬み。そういったことがあるんだな、ということで、今回は、そんな感じで締めくくりたいと思います。 次回のテーマはなんだっけ、ソシ
ー。次回はですね、ところ変えて日本に戻ってくるので、日本酒の。
来週は日本酒の話。来週はですね、日本の奥州藤原氏を取り上げて、うん、東北地方、日本の東北地方の歴史について、取り上げていきたいと思います。中尊寺金色堂とかね、平泉の世界遺産、これを作った奥州藤原氏、そこには一体どんな、ね、熱い物語が隠されているのか、リートンとソッシーで来週もお届けします。ぜひ聞いてください。ラジオ歴史小話、お相手はリートンと
ソッシュでした。